それでは二人三脚と題しまして、新井牧師に説教をしていただきます。おはようございます。久しぶりにこうして、たくさんの方が礼拝堂に集うことができている、その様子を見るのは本当に嬉しく思います。先週のおそらく倍以上の方々がここに、おられるんでしょう。ここから見ていると本当に、その様子は、涙が出るほど嬉しい様子です。これがいつまで、どういう形で続いていくのか分かりませんけれども、いつでもこうして、皆さんで共に礼拝を捧げられますようにと願うものです。もちろんそれぞれの場でご事情があって、礼拝を捧げておられる方々もおられます。その方々のことも覚えながら、祈りを通して連なっていきたいなと思います。で、去る、2月の24日のことでございます。週報でもお知らせをしておりますので、ご存知の方、皆さんもご存知かとは思いますが、ちょうどその2週間前に85歳のお誕生日を迎えたばかりの広瀬悦子さんがこの世の旅路を終えて神様の身元に召されました。新型コロナウイルス感染症の影響もあって、ご遺族とごく近い方々だけで最後のお別れをいたしました。列席したいと願いつつも、お控えいただいたたくさんの方々から別れを惜しむ、最後の別れをしたかったという声をたくさん聞きましたので、今朝は告別の時にお話ししたことをもとに、今日の聖書の御言葉取り次ぎをしていきたいと思います。広瀬悦子さん、1936年2月の11日にこの世に生を受けてから85年の生涯を歩まれました。18歳の時に洗礼を受けてキリストのしもべとなりましてから、与えられたその場その場でその持てる賜物、備えられた賜物をフルに用いながら、神様のご用のために力いっぱい励んでおられました。須磨教会付属の千鳥幼稚園、そこで幼稚園教諭として、お働きになり、また東向こう町教会のサフラン保育園では設立のスタッフ、そして保育士としてお働きになり、施工保育園に来られましてからはグループ主任保育士という重責を担ってお働きになり、また教会では洛南教会、施工教会でもさまざまな奉仕者としてご活躍なさいました。特に施工教会では教会学校長として主の招きに応えながら神様と教会とに仕えてまいりました。チーロバ弁当のお手伝いもしていたそうで、そういうたくさんの働き活躍ぶりをカットビエッチャンというふうな呼び方、意味を取っていたというふうにお伺いいたしました。で、そういったいろんなご奉仕の中でも私が聞いて一番、驚きつつ関心を抱いたのが椎茸の栽培のプロジェクトのことでございました。古くからの施工協会の方々はご存知なんでしょうけれども、施工協会はかつて天ヶ瀬ダムの奥の方の清川というところですか、椎茸栽培をに取り組んだことがあったというんですね。椎茸栽培は儲かるぞと、これで一山当ててベテスダの家に献金をしようという、そういうプロジェクトだったそうです。で、当時牧師でありました後六先生が、その委員長に、広瀬義行さんを、夫の広瀬義行さん、今日もお越しいただいておりますが、広瀬さんを、委員長に任命したと。そこで、たくさんの方がこれに協力をして進めていったようですが、広瀬さんご夫妻中心にこの椎茸栽培に取り組んでいったというんです。で、普通の野菜類もそうですが、キノコの栽培というのは非常に難しい、簡単ではないと言った方がいいでしょうか。私の前任地であります新潟県の魚沼地方というところはキノコの栽培が非常に盛んでして、京都のスーパーでも魚沼産のキノコをよく見かけます。十日町産のなめこなんていうのを見かけた時には無条件で買ってしまうような、そんなことがあるんですが、 その十日町にいた時はなめこの工場を営む方とよく、まあ、食事しながらお話を聞かせていただいた、そんなことを思い出しております。その方はいつも言っていたんです。同じような設備、同じような栽培法、同じような管理をしているつもりでも結果は同じにならないんだと。だからそのうちを見学に来たいという人がたくさんいるけれども、全部見せてやるよと、包み隠さず。でも全部見せてもライバルにならないんだ。なぜなら微妙な感覚によるその微妙な調整というのは言葉に表現できないからなんだと。工場と言われるような設備を整えているところでさえそうなのですから、露地栽培の椎茸というのはさらに難しかったんだろうなと想像するんです。しかも露地物というのはできるときにはたくさんできますが、できないときには全くできない。で、自分たちの椎茸が生えているときには隣の畑といいますか、隣の農家の椎茸も生える。つまり市場に椎茸がだぶついて価格はこう低迷してしまうわけです。そんなことがあったので、栽培はしたものの根崩れを起こして椎茸を売るということ自体が大変なご苦労だったと聞きました。宇治教会や大井教会とか、そういう、まあ、近くの知り合いのいるそういう教会に行商をみんなでしたというようなことでした。森さんなんかは毎日椎茸食べてたわというふうなことをおっしゃってましたね。まあ、大変なご苦労されたようなんですが、この椎茸栽培計画は、まあ、結果的にはあまりうまくいかなくて終わってしまったようです。でも結果としてその思惑通り大儲けはできなかった、これは残念なんですが、でもベテスダの家を支えるという、そういう施工協会が担ってきた重要な働き、それはまさに宣教の技であったというふうに言えると思うんですが、そのためにこの二人を中心にたくさんの人が用いられたこと、そして、そのために努力をし続けたということは、中心になったこのお二人の良い思い出になっただけではなくて、聖霊によって魂を満たされる、そういう経験だったに違いありません。まあ、神様のなさる技というのは本当に不思議なものだなと、そう感じます。で、与えられた役割を積極的に果たしていくというのは、まあ、タラントンを預けられたしもべのようでありました。預けられた賜物を土に埋めて無駄にしてしまうようなことではなくて、もう可能な限りこれを用いて神様の栄光をその技を通して表していきます。まあ、そういう時の悦子さんというのはきっと輝いていたんだろうな、そう思います。一方で私たち人間には限界というのがあります。無理をすれば痛みも生じます。私自身の経験で大変恐縮なんですが、まあ、何度かお話をしておりますように、かつて震災で被災をした際にボランティアを受け入れるなどの支援活動を展開したことがあります。私自身が興奮状態にある、これは誰の目にも明らかで、まさに眠っていた脳が覚醒していたという表現が当てはまるほど、何でもできる、そんな気になって、そして実際何でもいろんなことをこなしておりました。でもその様子を見ていた、まあ、親しくしておりました先輩牧師がこう忠告してくださったんです。まあ、今は休めと言っても休めないだろうし、そういう心境にさえなれないだろう。でも今のあなたは銀行口座に残高がないのにクレジットカードを乱用しているような状態なんだと。だから必ずそのツケは心と体に回ってくる。だからそういう状態になった時にはこの言葉を思い出して、そのつもりで心と体をしっかり休めなさい、こういうことを言ってくださったんです。で、この忠告通り、まあ、それから8ヶ月9ヶ月後ぐらいだったでしょうか、自分の中でその支援活動に一つの区切りをつけようと思った次の瞬間からふぬけになってしまって、活力が戻ってくるのに2年ぐらいの日々を費やしました。そんな経験から悦子さんが頑張りに頑張った後に必ずその反動で疲れを覚えた、心身に疲れを覚えたというお話を聞いて、ああ、この方は与えられた課題には手を抜かないで全力で取り組む、そ そういう誠実さと責任感を持っていた、そういうことが容易に想像できました。そしてその反動でしんどさも味わってきたんだなということもよく分かりました。心痛む時、その周囲にいる人たち、特にご家族にも大きな負担がかかるということはよく知られています。なのに知られてはいるんですが、なかなか理解まではしていただけない。怪我などと違ってはっきり目に見えませんから、そのご苦労というのは理解されにくいという性質を持っています。でも理解されるとかされないとか、まあそういうことにきっと関係なく、夫義行さんは妻悦子さんを支え続けました。義行さんが冗談めかしくこんなことを言っていたというんです。病気が治ったら離婚する、病気が治ったら離婚する。でこれを聞いた時に、この義行さんの妻への愛というのはどれほど強く大きなものであるかということを思い知らされたような気がいたしました。なぜならば、しんどいから離婚するというのならわかるんですが、しんどい時にはずっと寄り添い、いつ抜けるかわからないトンネルを抜けたら離婚するというようなことを、まあ冗談で言っておられるのは承知の上なんですが、あなたが苦しい時は決して離れませんよ、あなたが辛い時は決して見捨てませんよ、最後まで寄り添い続けるから安心していいんだよと、こういう意思表示をしていたに他ならないんだと。これほど大きな愛に触れることはなかなかありません。悦子さんはそういう強い大きな愛に守られてこの生涯を生きました。先ほどマタイによる福音書をお読みいただきましたが、そこにはこのような有名な言葉が記されてありました。疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。これは重荷を負っていると感じるすべての人にとって大きな慰めの言葉となってまいりました。首輝きというのは、牛などの家畜が重い荷物を運んだり田畑を耕すために、その大きな隙を引っ張る、そういう時に荷物や農機具を装着するための、まあ、器具でございます。特に1頭では馬力が足りないという時、2頭以上の家畜をつなぐための器具を指して首輝きと言います。イエス様はこの首輝きについて、私の首輝きを追いなさいとおっしゃいました。私の首輝きです。でもイエス様の首輝き、どこを探しても見ることはできません。どれがイエス様の首輝きなのか見えません。それを追えと言われても追いようがない。一体どうすればいいんだと。でそんな時にもう一つの言葉、イエス様の言葉を思い起こすんです。同じマタイによる福音書の25章の40節です。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。でこれは例えば困っている人を助けるという行為が実はキリストへの愛を示した行為なのだ、そういうことなんだよと教えているんです。つまり支え、励まし、慰め、癒す、そうした一つ一つのことは私たちがキリストに直接して差し上げることはできないものでありますが、隣人を通して神様にお返しすることはできるんだよということを表していました。私たちは神様から受けている愛に対して神様に直接その愛をお返しすることはかなわないけれども、でも私たちが隣人を愛するということで私たちの愛は神様にちゃんと届けられる、お返しできるんだということです。だとすると、悦子さんが頑張って頑張って疲れてしまった時に義行さんがじっと耐えながら支えたというのは、 吉行さんが妻という隣人への無償の愛を示すことで神様のお返しをしていた。それは同時に神様からの愛を吉行さんが分かち合ったということなんですから、悦子さんは吉行さんと共に神イエス様の首輝きを追っていたということなんだろうなと思うんです。首輝きを追うというのはまさに二人三脚のようなもの、キリストに連なるという人生を二人で一緒に背負い歩んだ63年と10ヶ月。そして二人の間には愛する子供がいて、教会の仲間がいて、そして何よりもキリストが共にいて励ましておられました。羨ましいほど良い人生だったのではないでしょうか。聖書はナザレのイエスを救い主キリストであると告白する者に罪の許しと永遠の命を約束していると記しています。それまで焼き尽くす捧げ物などによって罪の贖いを求めたり、律法を守ることで罪を犯さないようにと自分を縛りつける生き方をせざるを得なかったのに、そんな面倒で不自由なことではなくて、信じて救われるという究極の福音がもたらされました。この福音によって私たちは世の旅路を終えた後も神様の御国において永遠の命に生きるものとなる希望を抱かせていただきました。この永遠の命という究極の恵みは終わりの時にもたらされます。しかも終わりの時は必ず参ります。そしてその時にこの恵みは必ず成就します。必ず成就すると言えるのはそれは神様の約束のゆえであります。神様の約束だから必ず成就する。その必ず成就する約束のゆえに未だに起こっていないにもかかわらず必ず起こることとしてすでに成就したと私たちに告白させます。つまり私たちは救われたと告白できるのです。その恵みの中に広瀬悦子さんも置かれたことを信じます。私たちの人生はまさに神様の栄光を表す証そのものであります。今朝はカットビエッチャンの意味を取った広瀬悦子さんを忍びながら、神様の愛に、私たち一人一人にもたらされている神様の愛に思いを馳せたいと思います。祈ります。主なる神様、私たちをこのところに集めて共に礼拝を捧げることを得させてくださったことを感謝いたします。あなたを求めしたい私たちはあなたと共に歩みたいと願い続けます。その一人一人にあなたは伴っていてくださいます。どうか私たちの手を引いてください。私たちの行くべき道を示しその先を照らしてください。私たちが喜びと感謝を持ってあなたと共に歩み続けることができるようにどうぞ導いてください。一人一人の健康を支えてください。あなたの祝福で満たしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。